今日もお仕事お疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それとも、お、り、ちゃん、うん。ムカつくぜさ、6月8日水曜日台風 FM から生放送でお届けします。水曜オリジンチャンプル、本日担当いたしますのは劇団音声女優の高知貴子と、
オリジンお笑いのユージと、
オリジンタレントのアーリーです。
よろしくお願いします。
焦りましたね。
全然焦ってない。
あ、全然焦って
危ない、
危ない、危ない、
危なかった。
あれ焦ってないんだったら何を焦ってたの？めちゃくちゃアタプターしてマイク探してましたけどね。
そう、マイクがなかった。目の前にマイクがなかった。
あれね、ご飯にするからじゃないと始まらない
ですからね、この水曜日はね。
いや、言えてよかった。
あ、びっくりした。
間に合ってよかった、
間に合ってよかった、間に合ってよかった。あの、日曜日に私焼けたんですよ。
焼けた。
どこ行ったんですか？
黒くなってない？そうでもないですか？
逆光でちょっと高子さんの後ろが太陽なのか、高子さんのオーラが美しいのかちょっとわからないですけど、
8月の、うちの第49回本公演、テドコン家の民泊物語を上演するんですけど、その、ポスターチラシ撮影をみんなでしに行きまして、で炎天下の中ですね、やったんでちょっと黒くなって、
暑かったですか？
そんな感じしないです。
あ、そうですか。
暑かったですか？
暑かったですね。私ヘアメイクを担当したので、
お
メイク
と、すごい、
なのでその何、みんな出演するメンバーを仰いだりとか、汗拭いたりとか、あ、ちょっと待ってくださいって髪の毛直したりとか、
すごいメイクさんだ、
やってたの。
泣く子もかわいそがる大女優高子さんが皆さんの、
いやいや、いや、これも仕事ですから、舞台人としては。
あ、なるほど。
裏もみんなも、みんなもね、いろいろ係持ってますので、裏の仕事は裏、表の時は表とスイッチがあるわけですよ。
なるほどですね。
さすがですね、かっこいいですね。
かっこいい、全部できる、
もううちのリエもすごい。
できないの、結婚だけだから。あ、
ちょっとできないのがちょっと多かった。
ちょっと裏方も演技もできるけどね、
結婚はできなかった。
いやいや、今からできるから、ね、
そうそうそう。本当だ、結婚だけできない。
リエさんも、
リエもリエも一緒。
やばい、怒られる後で。リエさん放送期間でね。やばいやばい、怒られる怒られる。
大丈夫ですよ、聞いてないっすよ、あの野郎、
あの野郎、やばいやばい、待って、ユージーって怒られる。怒られる。本日のトークテーマ参りましょう。本日のトークテーマはムカついた話。
ムカついた話、
はい、アーリー発信でございます。なんかアーリームカついてるの？
最近あった話なんですけど。
おお、早いね。
本当にこれはもう本当にもう、言おうかなぐらいもう超ムカついた話で、前私東京の代々木公園で沖縄祭りで日帰りでヒップさんと、お仕事してきて、ですごいヘトヘトだったんですね。この朝も、あの、何ですか、空港集合もすごい朝早かったんですけど、その日全然寝てなくて、一睡もしてない状態で行って、まあ、炎天下の下お仕事をして、帰ってきて10時半ぐらいですかね、沖縄着いたのは
夜、
はい、でそっから、もう本当に寝たかったんですよ。もうすごい寝たくて、ヘトヘトだったんですけど、友達とご飯食べに行って、で、私あの空港、東京の空港でもうお酒も飲んでたので、で友達
はいいね、そ
う
そ
う、
いいね、
でちょっともうなんだろう、ほわほわした気分で、でも結構疲れが溜まってる状態で、で友達も飲んでたので、でも帰りたい帰りたいしてたんですけど、友達ご飯食べて、じゃ帰るかっつって、でも代行呼びますよね、その時もちろん、
それはそうよ、飛行機に乗ってても代行呼ぶよね。それはそうよ、
それはもうね。 そう、それで太鼓を呼んだんですけど、で友達が太鼓を呼んできてくれたんですけど、うん、で私はあの後ろの席に、
はいはいはい、
もうパッタってもう 寝てて、
うんうん、
でまあ太鼓来ました、
うん、
車発進しました、
うん、
あれなんか
何怖い怖い怖い怖い怖い
匂うぞと
怖い怖い怖い、
ちょっとねこの代行の方がすごい、
うん
うん、匂いを放ってて、
うん、
あの体調悪くて、あのもう本当に気持ちが悪かったのにもう関わらずもう匂いもさらにプラスされて、
あ
も
う
密室、
そうそう密室、密室でありえんぞと、しかも後ろだからも
う
クーラーもかけてるわけですから、うん、もう匂いがね私のもう
風下にいるわけだ、
ダイレクトで直で来るんですよ匂いが、うわーと思って、でももうちょっともうイライラが止まらなくて、まあもちろんお仕事大変なのも分かりますよ、まあその日沖縄雨でしたし、ちょっとまあねあのちょっと濡れて、うんうん、ジメジメしてるのも分かるんですけども、やっぱ運転代行でも、うんまあ、やっぱりね人の車を運転するわけじゃないですか、
まあ人と接する仕事だから、
そう、うん、だからちょっと、まあ、そこら辺の香りというかちょっと自分の、
うん、
ね、
うんうん、
ちょっと気を使ってほしかったなっては思って、でもまあ頑張ってるからと思っても言えなかったんですけど、結局はでももうあまりにもすごくて、もう何ですか、窓開けても匂いするで、この方が帰っても
残りがが
もうすごい、
あそのそこに座らん、明日自分は座らんといけないからね、
そうもう怖くて、
ああしかも最後匂いフェチだよね、
そうこれは違う、これは違うやつ、
これは違うやつ、うわ
でも
きついなそれ、
あやばいと思って、しかも私の車だったから、
うん、
もうお願いと思って、もこのおじさんがもう退出した時に、
うん、
もうお釣りもいいよって言いたかったぐらいもう、早く出てほしかったんですけど、でもね、ちょっと帰られた後にもアルコールでも拭いて、シュッシュッシュッシュッしても消えない、なんでこれっつって、
廃車
廃車、いやいやいや廃車にはさすがにはしないですけども、そのそうですね、最近ムカついた話はまあこんな感じですかね、もう超もう匂いはもうしかもね、え
結構いい車、ハスラーね。
ハスラーね。
あれ乗ったら吐くな。
何うまいこと言ってる
の今のムカついた人。
ちょっとムカついた。
やばい、冷や汗が半端ではない。
本当に想像してください。自分の車がめっちゃ臭いんですよ。
ああ、きついね。きついきつい。
残るんですよ。
嫌だ。だってエアコンとかつけてたら、うん、エアコンの中に流れ、
うん、そうか、そっか、
それなんかそれ考え、あエアコンだったら外気から取ってくるのかな、
まあ、どっちもね外気から取るのもまあ室内の中の空気
循環するのもありますけど、うわ、どういう匂いだったの、あの
なんかね
シビト、シビト
シビ
ト生きてる人のあの
何ほら洗濯物のね生乾きの匂いとかいろいろあるでしょ、
そんなもんじゃなくて
何、あの
油っていうかあの何のかな、
中華料理屋の床、
いやいやいやいや、
カレー臭
いろんなのが混ざって、
ああなるほど、
ねタバコ吸ってる人とかだったら、うん、その汗の匂いと体内から出るニコチンのあれとか、
うん、え違う、
色も臭いよ、あごめんタバコ吸ってた、あごめんごめんタバコ吸ってた、
いやいや油臭いし、うん、何ですかあのもうあお風呂入ってない匂い、
うん、あ
4日間ぐらい入ってなかったでしょぐらいの、
ランボ
ー、ランボー状態、
ランボーが座ってんの、洗浄行けや、
すごいもうなんかね、もうう
わ
大変でしたもん、あれあの匂いはびっくりするぐらい、もう何ですか鼻にくる、
うん、そっか
口塞い、鼻も、
うん、
鼻塞いでも口からによってくるよ。
マジ味覚あれ匂いを味覚として捉えるのやばいね。
もう悪臭テロでしたもん。
あ、沖縄にもテロ来てるんか。兵器かもしれないね、もしかしたらその人は。
だからもう太鼓を二度と使わんって思ったんですけども、うん、まあやっぱり、うんね、いろんな方にちょっと話聞いてみたらやっぱりそういう方もいるから、うん、まあ代行選びは慎重にようっては言ってたんですけど、
一応ねサービス業ではありますからね代行。
でまた態度がすごい悪かったんですよ。
あらこれはもう、
あいいやと思ってもう、
うん、
無理無理無理無理、
なんでかと、
匂いも態度も
二度やって、いやお金払うのこっちだからと思って、
うん、
まあ送り届けてありがとうでありますけども、うん、ちょっとそういうところもちゃんとしてこそのじゃないと、ちゃんとしてる人がかわいそうじゃないですか、
う
ん、
そう本当そうよ、
本当そうよ、ちょっと、
うんうん、
匂い
本当そうよ、
うん、匂いは、うん、
確かにあれは気をつけないといけないですよね、匂いは自分でまた気づかないですからね、
うん、そうそうそう、でも私酔っ払ってても言うよ大根のおっちゃんに、
え、
は遠回りしてませんとか
匂い言える
匂いは言えないけど、あーあーあーとか高子さんちっちゃいから臭いって言いそうじゃないですか。
言いそう。
なんかほら、あの、大根来て、大根来ましたとかって言った時に、うん、あ、じゃあみんな、今日楽しかったね、バイバイみたいな。うん、なんで、もうこれ酔っ払い的なテンションで入るじゃないですか。で、車乗ったらもうこんなのが、ツーンって感じで。私も静かになる。
言えないな、俺も。
とか、つって。
いや、もう全然。
吐くぞ。吐くぞ。
だいぶ飲まれたんですかっていう。
たくさん。
いや、あの匂いとか
、匂いはちょっとどうにか、まあね、一生懸命働かれているから、それは言わないんですけど、うん、態度は言いますよ。うん、
態度はね、うん、ダメですよ。
は、酔っ払ってると思ったら、調子に乗るなよっていう感じで。
ああ。
ちゃんと見てるし、聞いてるし。
う
ん、
酔っ払ってるから余計言うよね。
本音がバンバンバンバン出てくる。
やだやだやだ、めんどくせえ。めんどくせえ女だ。やだ。いや
また、よ、もっと酔っ払ってたら吐いてたんじゃないかなって思うんですよね。
ああ。
気分悪かったらもっと。
なるなるなるなる。
なるなる。なるなる。私吐いたもん。
え？
自分の車。
嘘
大根。
お匂いで？
はい、もう自分の駐車場の方に入ったんだけど、うん、あやばいと思った瞬間にうわーっつってやらかしました。
でもその高子さん、自分が履いた匂いの方がいい匂いかも
まだ良くなったんで
、そっちに顔つけといたらいい。
いやでもキムチの匂いだったから余計気持ち悪い。
まただしゃれ、
キムチで、
キムチの匂いで
気持ち悪く、
先週に引き続き
されるね。
ちょっと多分こんなキャラじゃない、こんなキャラじゃない。もう嫌だ。はい、皆さんからムカついた話お待ちしております。
お待ちしてます。
メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp です。あと、ね、この、新しいコーナー。
うん。
三人芝居。三人芝居の、設定も、お待ちしております。
うん
よ、とよろしくお願いしますよ、
やっと。
ユージはムカついた話ないんですか？
か、まあこれ、まあね、僕あのマザーテレサの生まれ変わりと呼び声高い人間ですから、なかなかもう、はい、ムカつくことはないんですけれどもね、
はい、
あ
のそうですよね、
僕が相当ムカつかれただろうなって話したら
聞きたい。
僕がじゃなくて、僕が相手にムカつかれたやつ。
うんうん、
あの、職場で、誰々さんが、本土に行ってて、まあ、沖縄に最近帰ってきて、うん、まあ、出張で、で、お土産を買ってきてるので、うん、皆さん食べてください、みたいな感じで、この、お菓子を配られて、
うんうん、
みんな、この職場のみんなに、はいはい、あ、いただきますって、みんなもらって。で、僕、なかなかね甘いものを 食すことがなくて、うん、あんま食べないんですよ、はい、なのであの、うんうん、職場のなんていうんですかファイル、自分のファイルがあってこう資料を入れる、うんうん、それにね1ヶ月ぐらい入れておいて、
お菓子
お菓子お菓子、いやお菓子腐らないでしょ、でもわからないけど、
お菓子は物によりますよね、
うん、で、まあ、1ヶ月ぐらい経って、うん、あのこのファイルにいろんなの入れていくんで、もう整理してたんですよ、うん、で整理してたらそのお菓子が出てきて、うん、あ1ヶ月ぐらい取ってある、でもカビてない、うん、まだまだ全然食べれる、うんうんうん、このお菓子、うん、これはあでも捨てるのももったいな、でも食べれないしな、うん、いや腐ってるからとかじゃないよ、うん、甘いのを食べないから食べれないなと思って、うん、隣にいた女の子、綺麗な女の人がいて、うん、あ甘いの好きそうだったから、うん、すいませんこれ誰かがお土産で僕もらったんですけど、うん、食べないですかって言ったから、うん、あそれ私のお土産です、うん、死にムカついたと思うわん。
で、しかも1ヶ月も。
1ヶ月も。うわ
それをまた帰ってくる。
うわやばくらい。
俺。ゾッとする。
ねえ。俺、ゾッとした、ほんとに。もう、仕事はデジ、俺そこで大声出したもん。うわぁほんとしか、すいません、すいません、もう、ほんとに申し訳ないですっていうのを言って。で、その人、優しく、いえいえ、大丈夫です、全然いいです、全然いいです、ですね、そんな、おしゃべりもしたことないですしね、みたいな感じで。
うわ
相当ムカついたと思わない俺のこと。
ムカつくっていうより悲しい、
あー、やだ
多分、ね、どうしていいかが、多分、うん。
もう大丈夫ですって言うしかないじゃないですか。
うん。そうよ。
これ、
ムカつかれてた方がいいですよまだ、まあ、多分もう悲しかった
でそれを境に一応よく話をするようになったんです。またこの数ヶ月後ぐらいに同じ近くの席になった時に、うん、先日はみたいな感じで話したら、うん、でまあ仲良くなっていろいろ喋ってて、うん、で他の人たちにこの話をしようと思って、うん、でお土産でもらったのが実はこの何々さんのだったんですよって言って、うん、さっきみたいにキャーって、うん、なるじゃないですか、うん、でその時にその人も笑ってて、うん、もう本当にあの時ありえんと思ったって
ついに出会った本音が
出会った出会ったあよかったね本音聞けてよかった
ありえんと思ってくれよかったまあでも、うん、よかった、
うん、でも喋れてよかったですよね、うん、うん今ではもう笑い話にな
ってる、笑い話になってる、
よかった
怖いよもうね、うん、ああ職場でもらったもんは誰にもあげないそう
ですよ家に持ち帰る、
持ち帰るか、
ね、日本狭いって言うけどねあんな職場あんな狭いところでね
うわまさか隣の人が
まさか返されるとは
思ってもいなかったと思いますよ
相当ムカついたと思うなあれは、
アニゾンさんが失礼ではあるよねとミユさんそれは絶対にムカつく
申し訳なかったですね
うわうわさあ皆さんからもお待ちしておりますよ本日はムカついた話ムカついた話でメールお待ちしております、うん、もう一度メールアドレス origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。 CM の後はゲストさんが登場します。お楽しみに。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
えニーニー、
あヤンキーだ。
だジンカリオ。
いや僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだっかやだ持ってこい。
いや本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だやり方なら
良い品をいつも安くビッグワン。
はいいらっしゃいませ。
店員さんすいません、毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人
おひとし
おひとし
お一人様で、
はい
お一人様でよろしかったでしょうか。
拉致がかんな。
大将すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒーポーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
台風 FM より生放送でお届けしております水曜オリジンチャンプル。本日担当しておりますのは劇団オゼ女優のコーチタカコと
オリジンお笑いのユージと
オリジンタレントのアーリでございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
アーリ
え何これ。アーリとアーリ。
あ、違う違う。やばいやばいやばい。違う違う。あ、いいね。いいんじゃない。
よくない。
着物着て、なんか、脱がされることがあったら。
あーりー。
あ、いいですね。これ、あのテレビで使わないかな。
あのテレビ。
ヒープホップで使わないかな。
アーリーの、アーリーのコーナー。
アーリ
ー。何その。
アホなハガキが来たら。あーテレビ。ここでやればいいやし。
さあ、この時間はですね、ゲストさんがいらしております。うん、どうぞ。
はい、どうも、よろしくお願いします。
私に資料がないのよね。
あ、ないんですか。失礼しました。じゃあ私
資料がない
のよ。すいません。
紹介前
はい、インヘリット沖縄プロデューサーをさせていただいております西平ひろと申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございます。
そう、西平さんとはですね、私一匹待機、
はい、
ね、去年ミュージカルでご一緒させていただいたり、はい、あとは我が町の小劇場のプロデュース公演とかでもご一緒させていただいたりという B1 プロデューサーでございます。
よいしょ、ありがとうございます、はい、
で今回はですね、うん、インヘリット沖縄の、
うん、
舞台、
はい、
があるということで、
うん、はい、
さあどういった内容でしょうか。
そうですね、6月、今月の25日26日ですね、
はいはい、
土日に、読谷村文化センター大鳥ホールで行う舞台、うん、永遠の一秒という舞台のですね、うん、告知に参りました。
はい、
はい、こちらの舞台がですね、うん、戦争の、1945年の戦争当時の、うん、お話で、特攻隊の、3名がこう、米艦船に向けて突撃していくんですけども、うん、そこから展開される話が現代に戻るということなんですけど、この3人がですね突っ込んでいった後
タイムスリップ
して、うん、現代に戻ってきて、うん、いろいろ現代の人との交わりからその命の大切さですとか、
うん、
そういった命の尊さみたいなのを、伝えていくみたいな話になっております。
かっこいい。
すごいですよね、
はい、面白そう。
これ去年も上演したんですよね、は
い、そうですね、昨年の11月に我が町の小劇場で、公演しております。
私見に行ったんですよ、うん、
はい、
めっちゃ面白かったです。
ありがとうございます。
いいな、見たい。これ
行きたい、見たい。
うん、でもう演出も素晴らしかったんですよ、うん、我が町の小劇場、小さい小屋でもすごく工夫を凝らしてというか、すごい演出で、うん、なんで私この舞台に立ってないんだろうって
、はい、ああ悔しくなるぐらいの、
なんでって思って、
あ
くそーって思ってはい。まあね、11月だったっていうことは、うちの日付変更戦とか、
はい、
まあ、そういう、いろいろ。
呼ばれ、気にしてくれて呼ばれなかったんかなとか。
あとは、一駅待機もあったんですけれども、はい、っていうところで、ね、はい。あったので、でも本当にすごくいい作品ですよ。
そうですね、昨年度の第27回池袋演劇祭の優秀賞を受賞している、作品の舞台になります、
はい、
それに脚本と演出をされている畠山さんという方が、うん、東京の演出家で、小説家としても松本清張さんのですね、賞、の、予選を通過するという、この予選を通過するだけでもすごいらしいんですけど、
うん、
そういう本 本書きとしてはすごくあの才能のある方、うん、こちらの方の作品となっておりますので、うん、見応えは十分だと思っております。はい、
すごい、
ぜひぜひ、はい、
話聞いただけでも面白い、うん、
ありがとうございます。
特攻隊なんかゾクゾクしない、うん、なんか手紙とか見たことあるんですけど、お母さんに宛てた、もう覚悟の決め方がこんな若いのにっていう現実の受け止め方がすごいんだよな、うん、死とめっちゃ近い世界にいて、
そうですね、
そんな方が現代に来て、
はい、もう通常だとクライマックスに突っ込んでいくっていうイメージがあるじゃないですか、特攻隊の物語とかっていうと、う、ね、これは冒頭に突っ込むシーンがあって、そこから話がまた展開していくっていう、すごく面白い作りになってますので、はい、
面白いですよ、はい、でこのインヘリット沖縄っていうのが、
はい、
どういった何でしょう、
このそうですね、インヘリットという言葉が、受け継ぐという意味で、うん、この、いろんな先人たちの思いだとか命の尊さっていうのを受け継いで、うん、舞台を通して、今の生きている人たちに伝えていこうという意味合いがこもっているこのインヘリットという言葉がありまして、うんうんうん、沖縄という言葉がですね、東京でも立ち上がっている舞台で、インヘリット東京、インヘリット沖縄という団体があってですね、この2つの団体を交流もっとさせていくことによって、沖縄の役者さんを東京で、東京の役者さんを沖縄でというふうな交流をどんどん深めていこうという意図も持った団体となっておりますね。
そうなんです、はい、この永遠の1秒っていうのが、この作品が1999年初演で、はいはい、上演しておりまして、
そうですね、
それからですね、まあ2002年3年4年5年と続いていくわけですが、はい、いろいろなところでされてますよね。
そうですね、うん、今年も僕らのこの6月の舞台と、7月にですね、うん、同じ脚本演出、畠山で、主催、我々のインヘリット沖縄で7月に西原町の教育委員会と一緒に、うん、海を越えた挑戦者たちというですね、首里高校の野球部を土を剣撃で捨てざるを得なかったの話をもとに、舞台を7月にもやります。でさらには、東京でインヘリット東京として東京で、また池袋の演劇祭、そして川崎、神奈川でもまた、10月かな11月にまた舞台をやるということで、うんうんうん、もう今年だけでも、もう4回インヘリットとしてはやっていくというような、あちこちやってる舞台ですね。で1999年からなんで、よく笑い話にしてるんですけど、似たような名前の物語があるじゃないですか。
永遠の、
ゼロか一かとよく言われるんです
が、はいはい、ゼロか一か、はい、ありますね。
はい、より先だということを知っていただけたらありがたいなと。
一秒の方が先ですよ。
そうそう。
1999年からやってますよ。
そういうことです、はい。かかってないですよみたいな感じですね。はい、という舞台です。
がぜん、でもすごいんですよ。東京での、うん、出演の役者さんとかがレーザーラモン HG さんとか、うん、ブラザートンさんとか、
そうそうそうそう、
はい、出られておりますのでね、
はい、すごい著名な方々も出てる舞台ですね、
すご
それをまた沖縄、まあ、同じ脚本を沖縄の役者でやれるっていうのが、うんうん、私は役者としてはすごく楽しみな感じなのかなと思って、まあ出れてなかったんですけどね
今ムカついてるごめん、
はい、ぜひぜひ見に来ていただけたらと思います。
ぜひ見に来てください、うん、もう一度詳細の方お知らせいたします、うん、インヘリット沖縄永遠の1秒、6月25日土曜日19時26日日曜日13時と18時、うん、全席自由で、前売り当日ともに2800円、読谷村文化センター大鳥ホールで上演いたします。こちらお問い合わせはインヘリット沖縄西平さん、
はい、
よろしいですか。
大丈夫です、
090-8292-8523 090-8292-8523 まで、はい、お願いいたします。フェイスブックとかでもインヘリット沖縄で検索したらドバッと出てきますので、こちらの方もチェックしてみてください。
はい、
はい、西浦さん、
はい、
ですね、
はいはいはい、
今日のトークテーマがムカついた話なんですが、
あ
なんかムカついた話ありますか、
はい、そうですね、よく愛と憎しみは 裏表っていう話があるじゃないです
か。そうですね。
あの僕すごく夏の風物詩のゴキブリが嫌いなんですよ。
やつ、
あいつらね。で、あのとある、仕事をしてるときに、とある場所でカレンダーがあって、うん、光が向こうから当たっていて、やつの影が見えたんですよ。
うん、
逆光でね。で僕はスタンバってたわけですよ、あのフマキラーも
来るなら来い、やってやる
やってやるぞということで、そしたら彼が動き出したんですよね、
う
ん、でこのなんていうんですか、一番上からぴょこって顔出したんですよ、で戻っていったんですよ。で影で全部動きが見えるんですよ、であいつら見てるんだなと思って、僕がいるのを、
はいはいはいはい、
ちょっとだけ顔出してまた戻っていってっていうのを5、6回繰り返してるんですよ。
完全に頭がいい、
そうそう、で普通だったらあの逆光で見えないんで、額縁の後ろにいた場合とかってこういう動きしてるっていうの分からないじゃないですか、めっちゃ怖くて、知能が高いんだっていう
ドキドキする、こいつは頭がいい
いいなと。でだんだんだんだんだけど愛らしくなって、愛らしいって言えばでいかないんですけど、面白いなと思ってきて、
あなるほど、
そっとふまきらを置いてその場から去っていったっつう、ムカついたんですよ
すごい、やだ、
ムカつくけど知能が高いから、
そうそうそう、
高駒に長谷川さんよりやつらは見てますよって
絶対見てると思いますね、
やだ
怖いっすよ、
近く通ったら向かってきますもんね、
来ます来ます、
あれどういう原理なのかな、
な
ビビらす、だって害与えてないじゃない、こちらは近く通るだけなんだから、
ゴキブリって家にいるじゃないですか、人間が引っ越したらゴキブリも一緒に引っ越しそうですよ、
どこに引っ越すの、ゴキブリどこに引っ越すの、
ゴキブリ人のいるところに、
あ、じゃあここはもう誰もいないから食い物ねえやっつって隣に移ったりとか、
隣に移ったり一緒に段ボールに入っていったり、
いや
お前ら飼ってるわけじゃないよ
あ引っ越すのねみたいな、じゃあ私たちもそろそろ
飛べや入ってくるわ、
ほらやっぱりもう一緒知能高いんですよ、
そう高い、そう
怖い、
怖い、
嫌だ、いやもう無理、
デイジーね、カリフォルニアとかに引っ越していきなり呼び鈴が鳴ってガチャって開けたらゴキブリいて、
いや
すいません、なんかここでもお願いしますみ
たいな、お世話になります、
遠くにね行った犬がね帰ってくるとか
あるじゃないですか、僕らもみたいな
すいませんがみたいな、
いやだ、
すごいですね、
柴弘さんから、やつらは紀元前前からいるからね、
あそうだよ、
先輩ではあります、
あの時って30センチぐらいだったんですよね、
は
大きさ、
30センチ物差し
あれぐらい大きくなって、
バカじゃない、
大きくてだんだんだんだんちっちゃくなって、
えバカじゃないの、えなんで、えなんで、はバカじゃないちょっと
怖くないですか、30
センチでバカじゃない、
怖
っ、お気持ち悪いわ、
本当に神様なんで作ったのかな、
何のためだろう、
なんかあるん、多分いなくなってしまったらなんか困ることがなんかあるんだと思う、
気持ち悪い、もう嫌だもうダメだ、
30センチのが今現代にタイムスリップしてきたら殺されるんじゃないですか
舞台と絡め違う、
絡めやりくださいよ
さあ、
分からないですよ、西平さん今愛着湧いてるから舞台作るかもしれない、
いや
なんでしょう需要がないっすよ
さすが、さすがにボケボケ物語が
難しいと思いますね
あもうこの時間、
この時間ですね、
ですね、
やばいやつだ、
やばいやつだ
ちょっと西平さんにも参加していただこうかなと思います、このコーナー、
はい、
いきますよ、
はい、
右手を上げろ、このコーナーはですね、私、劇団オゼ女優のコーチ高子が、結婚できるようにと、幸せになれるようにと、ガンちゃんみたいな人と結婚するようにと、お金持ちで優しくて私のことを大事にしてくれる人で、で私の家族も大事にしてくれる人で、で自分の家族もなおかつ大事にしてくれる人、 あと荷物を持ってくれる人、お前の人生も背負うぜっていうところですね。
はい、なるほどですね。
はい、
十字架も背負うぜとお前の罪面も背負ってやるぜと、そんなキリストみたいな男性が、
男性をね、高子さんに訪れるようにということで、皆さんこのタイフン FM に念を送ってもらって、でその念を私がキャッチして、結婚していこうというコーナーとなっております、
あ、やばいやつですこの時間は数分間高子さんの幸せを思うっていうやばい時間です。
別にあの宗教じゃないので別に引っかかることではないんです。何を、何か物を売りつけたりとかもしてませんので、
確かに確かに、
ね、はい、大丈夫ですよ皆さん、はい、
大丈夫です
ではあの車運転中の方は路肩に止めてください、はいはい、危ないですからね、はい、止めましたか、はい、行きますよ。あ、自転車乗ってる人も止めて、危ないからね、運転しながら手を挙げて危ないからね、行きますよ。では皆さん右手を挙げてください。ロトさんやって、
あ、いいです
いいですか、ちゃんと念じてください。これ私に向けてください、ロトさん、はい、そうそうそう、ごめんね
厳しいから
ごめんね、うるさくて行きますよ。では皆さん念を送ってください。今日はちょっと強いですよ、
ね、お
すごい、うん、まっ、うん、まっ、うん、まっ、あーい、ありがとうございます
これだけです。
なるほど
以上です、以上です、ありがとうございます。
西浦さん一番真面目に
目もつぶってからちゃんと
ガンちゃんって誰ですか。
あ、3代目よ、3代目、
3代目、
3代目 JSOULBROTHERS。
今、はい、あの映画公開されてるじゃないですか、
はあ、
みたいな
人と、あの植物図鑑っていう、あの、はい、お姉さん僕を拾ってくれませんかっつって、
ああなるほど、
やつ、
ああ
もう超かわいい。
あ、そうですね。
でも舞台映画の公開の舞台挨拶の時はかっこよくなかった、うん、なんか昔のガンちゃんに戻りつつあった。
ああ、わからないですか。
そうですね。
ああ全然わからない。価値観が
違う。あ、皆さん下ろしていいですよ、右手。右手。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。
これ毎週やってるんですよ。そう
ですね、あ、なるほどですね。
すごくないですか、毎週やってるんです。
すごいですね。
すごいでしょ。
いや、すごいすごい。
これ続くんですよ。
面白いですね。
私が結婚するまでですからね。
これじゃあ右手上げてる、この時間帯に右手上げてる人は送ってる。
そうそうそう、
違いないっていう感じ
で、
う
ん、来てくれてるんですよ。
へえ、ちょっと面白い。
いつか何これ珍百景で5時半頃になったら沖縄の人は路肩に車止めて右手を上げるっていう珍百景を
狙っているっていう。
そしたら珍百景を見た人が高子さんを見て、うん、結婚申し込みに来る可能性があ
っていう一石二鳥なところがあります。
なるほど、壮大なプロジェクトなんですねなるほど、
はい、
すげえ、
すごいでしょ、
はい、
うん、すごい兄蔵さん、このコーナーのせいで結婚できなくなったりして。それはないよ
本当よね。
ねえ、なんで皆さんのね思いを無駄にしちゃうってことになっちゃいますから、うん、大丈夫ですよ、
うんうん、そこら辺はね、高子さんも、うんうん、せっかくもらってるのに結婚できないって焦り出てきますよね。
あ、そう、あの池根、あの前事務所にいた池根マネージャー、
はいはいはい、
池根から合コン行きませんかってお誘いを受けました。
やまやま
やまやまやまやまやまやまやまやま
やまやまやまやばいっすね
なので皆さん役にあの皆さんこれは別に意味がないんじゃないかって思われてるかもしれませんが、意味があります。
これやってなかったらイケメンさんは他の人にね誘いのメール送ってたから、
ほらほら皆さん着実にもう牛歩ですけど、うん、ノロノロとやってますけど、うん、一歩ずつ一歩ず
つ亀歩亀歩
気歩ですが、はい、 皆さん大丈夫ですよ。
カメ一歩ずつ、ね、そうそうそうそう、早いやつ途中で寝ますから。
そうですそうですそうです。
高子さんが追い越していくん
です。私はもう地道に、ね、積んでいく人なので、はい、よろしくお願いします。
本当そうよ、何言ってんだみんな。
いや、ね、西田さんもお付き合いいただいてありがとうございました。最後にもう一度言いましょうね、はい、ちゃんとねこのお話しないとね、
はい、
第27回池袋演劇祭優秀賞受賞、永遠の1秒、こちらが6月25日土曜日19時、6月26日日曜日13時と18時、全席自由で前売り当日ともに2800円でございます。読谷村文化センター大鳥ホールで上演いたしますよ、うん、こちらお問い合わせはインヘリット沖縄西平さんまで、090-8292-8523 090-8292-8523 までお問い合わせお願いいたします。西平さん、最後に、ラジオの前の皆さんにメッセージお願いいたします。
はい、ですね、6月23日の慰霊の日に、からつながっているこの永遠の一部ですね、命の尊さですとか、うん、戦争の悲惨さ、それをですね特攻隊の、方々が現代に、戻ってきて、いろんな交流を通じて伝えてくださると思っております。ぜひぜひ見てですね、いろいろ思うことがあると思いますので、お越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
さあ本日のゲストは西平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもリップサービスです。
森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、3年 B 組
金髪先生。
金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか。
木曜オリジンアワーを聞きなさい。
いや、水曜じゃないばや。
水曜以外は聞くなよ。
いや、毎日聞いて。
新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
台風 FM より生放送でお届けしておりますよ、水曜オリジンチャンプルーですよ
ーよー
よー。メール紹介していきましょう。
お願いします。
水曜オリジンチャンプルの皆さん、ハイサイシーゲーです。
ハイサイハイ、
先週土曜日ヒープホップ面白いかったです。その後の小刻みプラス見たの、ヒープーさんが酒飲んで酔っ払ったら面白いね、ねアーリーさん。
はい
はい、このコーナーいきますよ。
あれ、
アーリーさん、
何ですか。
何でもないよ。
何でもないかい。
はーい、返事は。
いや、これ順番がわからないよね。
そう、私の呼び方が間違ってるかな。
アーリーさん、何でもないよ。アーリーさんって言って、どんな人がいいの。
はーい、
アーリーさん、何でもないよ。はーい、返事はってなってるんですよ。これ間違ってる。アーリーに
振らない。したよーかな。じゃあ、したよー。返事はしたよ
ー。アーリーさん、アーリーさん、はい、何でもないよ。
いや、何でもないんかい。
はーい、返事は、いや、言ったよや。
あ、これだ、
これだ、
これだ、これだ、
これだ、
これだ、
これだ、これだ、これだ、これだ。PS、今日は糸満晴れみたいです。梅雨明けるね。
そうですね。
うん。
うん、
梅雨明け糸満晴れですか、ね。
もう、
早っ。いい、あ、
こんなもんでした。梅雨、4日ぐらいしかなかったんじゃないですか。
いやめっちゃ晴れてましたよね。
うん。から、から梅雨って言うんですか。
うん。
いい晴れ、いい梅雨だった。
うん。そこまでね、ずっと続いてるわけではないんですね。
雨降っても夜ばっか降って。
うん、そうだね。うん、 それはありがたい。
ごめんなさい。今バカみたいだった。今バカみたいだった。
石毛さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてこちら行きましょうね。タカコとユージとアーリー、そしてラジオの前のグスヨチューガナビラ。見た目は健康、実は不健康、うん、仕事はもう結構、芝居太郎かひろしでございます。
いえ、いいじゃないですか。いいっすね。いけたいけた。
本日、芝居太郎かひろしは、10万48歳になったり、ならなかったり、ラジバンダリー。
懐かしい。
あら、今日陰踏んだり、なんすか？流行語を絡めてきた流行語というか。
うん、
ええ
ええ
、はい、しばひろさん今日誕生日みたいですね。
おめでとうございます。
10万とかは分からないけど、
おめでとうございます、
おめでとうございます。
ゆうじ、
はい、
40をチェジューみたいに言わんけ。
40 分からん言ったこともない。
40ムカつくの。今日のテーマは何だった？今日はムカつく話。
ムカつく話。
ムカついてる。
ありがとうございます、
しばひろさん。
俺よく分かったな、40をチェジューみたいに。40
ではこちら行きましょう。
はい、
たかこさん、ゆうじさん、あーりちゃん、こんにちは。
こんにちは。
モンパの嫁です。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のテーマはムカついた話。
うん、
私はずっとムカついてる人がいます。
なんでなんで。
かれこれ15年余り、ずっと我慢していますが、
もうそろそろ怨念で倒れんその人大丈夫？
逃げられない関係です。何でしょう。それはかなりコロコロ体型のジェイさん。
はい、
コロコロ体型デブってこと？
そうなんじゃないですか。
ワンピ以外の服を着ているのを見たことがないジェイさん。
あら、
お
お、
本当のやつ？
あら、
色白でちょっとだけ濃いめの顔キツのジェイさん、大変な自信家のジェイさん。
あ、いいや。
そんな彼女は少しでも気に入らないことがあると徹底的に攻撃します。
女性なんだ。
だってワンピって
旦那と思った、
ね、最初ね、俺も、
特に気に入らない女性は全てブス扱いです。
え、チェジューチェジューじゃないよね。
自分のことが大好きで綺麗でイケていると思ってるみたい。そんな他人の攻撃自慢や、自分自慢をする彼女にムカムカします。あー、ムカつく、お肌に悪いわ、いつかワンピしか着られない体型なんですね、なんて笑顔で言えたら超スッキリしそうです。かっこ大爆笑。怖い。そんな
ありがとうございます。どう、近くにいるんだ。もう15年ぐらい離れられない。
なんか職場の方なのかね、何なのかね。
コロコロのワンピの、
ね、
まあ少しふくよかな方がっていう。
まあね、自分に自信があるから。
ワンピしか着られない体型っていうのは、チャックがあるものが着れないってことでしょ？なんかあの。
何ですか？
デニムとか。
いや、要は、露出したいってわけですよ。スカートだかワンピース、でパンツとか、そういったのではなくて、私セクシーでしょ、私すごい綺麗でしょっていうところの、
でもコロコロ体型っていうのは、
なんかね、
贅肉も隠れるし、でも可愛さはある。
あので
足は出せると。
あはははは、
大丈夫なところは出せるというか、腕と足。
男性が言うあのポッチャリ好きなラインのポッチャリの方
だのかな。まあ、デブだよ。デブだよ。もうワンピース着てるって話。
コロコロっていうか、あの小学生ぐらいが読んでる
漫画
雑誌のデジスかっこいいんかな。
もうデブってことなんでしょうね。
で
ちょっと勘違いが入っちゃってるっていう女子。
まあ綺麗で、まあ、言えたいっすね。
でも周りの方はブス扱いはすごいですね。
やばいね、
やばいね。
なかなか行ったことないな、女性にそういう こと、まあ男性は言わないか、
うん、女同士の戦いが怖いですからね。怖いよ、またもねちねちねちねちして
これ、あのこれは怖い。小学校の時にこう、うん、あのこの女子のカーストの一番てっぺんにいるような女の子と、うん、この中間ぐらいにいるような女の子が喧嘩してて、うん、はい、でその中間ぐらいの女の子がそのカーストの頂点にいる女の子に、うんうん、私の一体何が嫌いなのよ、どこよって言ったから、その頂点の女の子が全部よって怖かったのか。
うわ、
女子、ね、もうその子何も言えないでもう廊下に行って、
怖はね、怖いよね。いや、
でもいつかそういう試合をね、あのモンパの嫁さんとそのコロコロ女子で、そうそうそう、滑ったよ、その綺麗な体型とかよみたいなこと言ったらすっきりするんでしょうね、今までのことが。
怖いな、いやでも女子の戦い
ね、うん、こっち側に言われてもねっていうところありますからね。いや、でもあんまりねストレスためないで、
そう
ね、ちょいちょいやってもらったらいいんじゃないですか。
ちょいちょい、ね、
ちょいちょい攻撃をしたら
小さい声で言ったり、うん、
ワンピースばっかりですねとか、なんか、うん、好きなんすねとか、なんか少しずつ崩していって
まあなんだ、パンツ姿も見てみたいとか、
いいですね
って言ったらいいんじゃないのかな。
ビーチパーティーとか行く時もワンピースなんですかね。
ショートパンツかもしれない。
あ、いや、きついわ
今ショートパンツじゃ
なくてホットパンツ
ホットショートパンツ、
ショートパンツ、
ちょっと長いやつ、
あ、ちょっと長いやつ、あのちゃんとあの裏地のポケットの裏地が見えるぐらいがホットパンツなんですね、うん、
ポケットが長いやつ。
あれはもう隠せないですからね、うん、
あ、オッケーオッケー。モンパネームさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、
はい、名護美人の高子さん、アシュラさん、いや違うけどね、アーリーさん、大城さん、ハイサイ、ハイサイ、
ハイサイ、
背番号15番ですよ、チンチロリーン、
チンチロリーン、
チンチロリーン。
オープニング、高子さんのイライラの原因はカルシウム不足、愛情不足、うんじゃ俺が代役、アモーレーかっこ笑い、もしかしてムカついたアモーレね、
アモーレ今ね、最近 ね、最近みんなね、あれですよ ね、
いいね、
イライラの原因カルシウム不足、愛情不足、うんじゃ俺が代役と、アモーレを言ってくれましたけどね、
うん
うん、ちょっとムカついたと思いますよ
ちょっと 今、
ですけど、
うん、今ムカついてますよ、
あ、まあ、心に届かないよね、
うん、あ、なるほどね、
うんうん、心に届かないよね、うん、
なるほどね、
うん、うん、うん、
はい、手番号ありがとうございます。
手番号さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
久しぶりですね、メールありがとうございます、うん、では続いてこちら行きましょうかね、うん、
はい、長谷川さんから来てます、
うん、
はい、皆さんアモーレ
あら、
続きますね、
続きますね、アモーレ続きますね、
うん、本日は6月8日ですね、
うん、
6月8日といえばアーリーさんですね、
うん、
聞いたことないけどなそしてアモーレといえば高子さんですね、
う
ん、
ありがとうございます。
ところでユージ君、
うん、
何でもないってば、
何でもないばやん、
ムカつく話自分は新聞配達をしているのですが、うん、ちゃんと新聞をポストに入れているのに、うん、入っていないとクレームを言ってくるおばさんがいます、ある日そのおばさんに街中で出会い、お宅は新聞もちゃんと配達できないの？と言われ、お宅の新聞面白くないのよねと言ってきました。その他にもいろいろあるんです、うん、ちゃんと配達しているし、
あ、
面白くないなら読むんじゃないよクソババア、またやあさい、欲しがりな高子マニア長谷川でした。
ありがとうございます。これはちょっとムカつくね、
これ何の得があるの、
盗まれてるだけでしょ、
ね、あ、そっか、
盗まれてるだけでしょ、あんたんちのポストどうにかしなさいよっていう話、そうよ、
管理が甘いだけだ、
うん、そうなのよ、ダメよ、
かわいそう、
ダメよダメよ、
これは
うわ働いてるのにね。
だからよ
盗んでる人も取らないでよね。
本当よ、よね。
こっちのせいにされてるんだから。
そうそうそうそうそう。あ、いけるかな、いっちゃうか。劇団大勢、高知孝子さん、ゆうじさん、アリさん、ゲストの西平あ、ロトさん、もう帰っちゃった。こんにちは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム、沖縄大好きです。さて今日のテーマ、あれなん、あんなところにビスケットがある、ラッキーと思ったら飲み物によく使われるコースターだったお話ではなく、ムカつく話、ムカつく話、うん、車運転している時よく横から車が割り込んでくることです。あといきなりスピードを飛ばして車やバイク危なっかしいで大変です。あと、道路にタバコの吸い殻を捨てる人を目の前で見たことがあるのですが、さすがにムカつきました。あと僕はニュースで事件等々などが上がると、心が痛くなりムカついたりすることがありますので、まあ、では、まあ、最後まで千葉で放送千葉ってということでした。ありがとうございました。あ、もうギリギリでしたね。ありがとうございました。
ちょっと早読みになってしまいましたが、
早読みで今日もたくさんのメールありがとうございました、
うん、
またまた来週もやりますよということで、うん、来週はお気に入りの食べ物、
いいですね、
お気に入りの食べ物でやっていきたいと思います。
食べるの大好き。
はい、本日担当いたしましたのは劇団大勢女優の高知孝子と、
オリジン笑いのユージと、
オリジンタレントのアーリーでした。
また来週、バイバイ。
好きな食べ物の、
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。